続いては街角レポートのコーナーです。火曜日の担当はさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。まずは外の風の状況など教えてください。
あの北風と太陽が今見えてますけど、うんうん、北風の冷たい北風の圧勝っていう感じですね。そうですか。
太陽も頑張ってはいるように見えるんだけど。
そうなんです。風が一瞬止むと、うん、やっぱり10度は気温を超えているので、はい、ポカポカなんですけど、その止み間が少なすぎてですね、うん、その後に強烈な北風が吹き荒れて自転車に乗ってきたんですが、やはりもう3度4度ぐらい車道の方に押し流されるようなことがありましたので、あ、はい、うん、歩いている方も自転車の方もお車運転の方も今日はぜひお気をつけください。
注意が必要ですね。はい、ありがとうございます。さあ、そして自転車を走らせて今はどちらですか。
はい、今日は飛田給3丁目です。京王線西調布駅または飛田給駅から南側へ歩いて10分ほどの調布市立飛田給小学校の近くにある住宅地の一角に来ています。こちらにある2階建ての空き家を利活用して去年の7月にオープンした2年間限定の地域密着の参加型イベントスペース、みんなの秘密基地飛び箱の1階にお邪魔しています。はい、今ですね、1階にある6畳の縁側がある和室にいまして、実は日向ぼっこができていて、今はとってもポカポカした気持ちでお送りしております。こちら調布市では市内にある空き家を地域の資源として捉えていまして、はい、空き家の利活用に取り組んでいます。飛び箱はそのプロジェクトの一環として飛び田給の空き家を利活用してオープンされました。で、2階には常設の事業者である子ども向けのアート活動などを行っているミングルリンゴさんと、プラスチック資源のアップサイクルを行っているグリーンマインドラボペブルスさんが入居されていまして、それぞれの事業を行っています。そして私が今いる1階は町の方に非営利のイベント開催場所として利用していただくことができるスペースとなっていまして、これまでにも子ども向けの映画上映会や駄菓子屋さん、そしてゴミ部屋というですね、ご本人の許可を得て全国で初めて絵本作家のゴミ太郎さんの絵本の部屋というのを開催していたり、
なんですと
そうなんです。今もこの和室にゴミ太郎さんの絵本がたくさん飾られているんです。
わー、いいな。
そしてゼロ円での自習室寺子屋やママカフェ、そしてご近所さんのための夜のご飯会、そしてゼロ円でできる物々交換のぐるりなど、さまざまなイベントが開催されています。今日はその1階で活動している事業者の一つ、仲マッチの萩原富夫さんにお話を伺います。萩原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは萩原さんから、この仲マッチがどんな活動をなさっているのかご紹介いただけますか。
はい、簡単に言うと地域の方の困っている、あるいは手不足のいろんな形で手伝ってほしいなということが終わりになると思うんですけども、そのお手伝いを若干、しているというか、そんな感じのボランティア活動なんですけどね。
具体的にはどんなエリアでどんなお手伝いなどの事例がありますか。
はい、地域でね、生活し合っている方々のお互いの助け合い、みたいなところをポイントに、考えてますので、ごく限られた地域で今申し上げたようないろんなお手伝い、できるお手伝いをお手伝いしましょうということなんですね。ただ具体的にはよく言われるゴミ出しとか、家具のね、移動とか、あるいは草取りとか、その他ゴミ拾いも含めて窓拭きも含めて、お手伝いできる内容があれば遠慮なくおっしゃっていただければ、ご連絡いただければ、はせさんじてお手伝いしますよって、そういう活動ですね。
ごく限られた地域というね、地域密着型のお手伝いということなので、具体的に言うと調布市内の鶴川街道から西側のエリアでのお手伝いを受けられているということですね。
そうですね、大体そのエリアでしたら伺えるかなと思っていますので。
どうしてこちらの飛び箱を一つの拠点として活動を始められたんですか。
たまたまですね、この飛び箱の前身、ここで 空き家を活用していろんな活動をしたいというようなお話というか、そんな場があるというのを聞きまして、そこに顔を出したのがきっかけですね。
こちら飛び箱のコンセプトはチャレンジということで、飛び箱のメンバーの皆さんの事業やプロジェクトを体育で飛んだ飛び箱のように一段ずつ高さを上げていきたいという思いと、面白いことやずっとやってみたかったことをチャレンジしようという気持ちの人が集まる飛び卓球の箱になるように飛び箱と名付けられたそうで、その仲間の一つに萩原さんはなられたということなんですが、お手伝いをできる曜日ですとか時間帯というのは決まってるんですか？
決まっていません。四六時中ご要望があればというか、困ったご連絡があれば受け答えるという形ですので、はい。
萩原さん実は御年76歳でいらっしゃるんですが、もう背筋もシャキッと、もう格好もおしゃれでして、とっても76歳には見れないぐらいお元気なんですけれども、もうこの利用される対象の方っていうのは特に年齢制限はないということですね。
ないですね。勉強のお手伝いも含めて、子守のお手伝いも含めて、逆に高齢の方との雑談とか、いろんな趣味のお手伝いとか、いろんなのができると思っていますので、私ができる範囲ならばいくらでもどうぞと、時間的にも制約は全く持っていませんという状況ですね。
ですので、仲間っち萩原さんがこちら飛び箱を利用している時間であれば、こちらを、ね、お子さん連れの方が利用することもできたり、萩原さんと一緒にお話をすることなどもできるということですね。
はい、そうですね。それとやはり私と同じような気持ちというか状況が結構いらっしゃるように思うんですね。その方もやはり何もできなくてっていうか、することがなくて、どうしたらいいかというところでお話が来たりするんですね。だから お互いに、ね、同じような状況だから、お互いに仲間でいいだろうということで、仲間が増えるのも期待はしているんですけどね。
そういった思いから仲間っちという活動名にされたんですか？
そうですね。同じ仲間、同じ生活エリアでいる仲間というところで、そんなに広い、エリアじゃなくてね、近くの中で手が届くような中で、本当に困っている方などはやっぱり市のね、そういう相談窓口とかね、そういうようなセンターに、来てくださいというお声かけは結構あるようには思うんですね。で、同じような趣味をしたいという方にはやっぱりその趣味活動も結構重複というところは活動が広いですよね。だからそういうような広さじゃなくて、もっと趣味とかそういうことじゃなくて、ただ生活の中で助け合える部分があるんじゃないかなと思いますね。だからある意味では例えば買い物難民とかってね、エリアもあったりするようですけども、そこまで広くのはそう大きな組織がやってくれればいいんだけど、もっと身近なところで、ちょこっとこう顔出すようなね、そんな活動ができればなと思ってますね。
お手伝いをきっかけに、その方同士が仲間になる、地域の仲間になるっていう活動にもなりそうですね。
そうですね。同じ地域の住民としての仲間同士という活動を目指してはいるんですね。
その内容や時間にもよると思うんですが、お手伝いの料金というのはどのくらいになりますか？
これといってね、金額も含めて、考えるつもりもなかったんですけども、やっぱりいくらかみたいな感じで言われた方が気軽に頼めるみたいな方もいらっしゃるので、今のところは30分で100円という形でお手伝いを、しております。
ぜひ萩原さん、仲間ちにお手伝いをお願いしたいという場合はどうすればいいでしょうか？
私の方に電話をいただければ、そこで内容を相談させていただいて、私の力で、私たち のボランティアの方の、ね、力でできる内容ならば、内容とか時間ならば伺いますという形ですね。
まずはお電話でお問い合わせいただくということで、仲間っちへのお問い合わせ番号をお伝えします。電話 090-8510-2836 8510-2836 番です。萩原さんまでお願いします。そして仲間っちでお手伝いする側の仲間になりたい方も同じようにお問い合わせいただければいいでしょうか。
はい、構いません。 できたらその今私がいるところは飛田給界隈なんですけども、調布市内でね、それぞれの住まわれている地域で同じような活動をされている方が増えても嬉しいなと思うし、その方との連絡とか連携なども増えていけばいいなとも思ってはいるんですね。
ぜひお手伝いもしてみたい、萩原さんと仲間になってみたいという方もお問い合わせください。今日お邪魔していますみんなの秘密基地飛び箱についてや他の事業者の方のイベントについては飛び箱のホームページやインスタグラムでご確認ください。では最後に萩原さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、私もある程度高齢になってくるといろんな制約もあるんですけども、年齢関係なく性別関係なくいつまでも動ける、いつまでも利用できる活用できるようなノウハウは皆さんお持ちだと思うので、そのお持ちのノウハウを使い合いながら助け合える、で安心豊かな生活が広がればいいなという思いで活動していますので、ぜひそれぞれの地域でも同じような活動をしていただけたら嬉しいなと思います。
萩原さん、今日はありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、
ありがとうございました。
今日は飛田給3丁目にあるみんなの秘密基地飛び箱から仲間っちの活動をご紹介しました。
はい、さっちゃんありがとうございました。この飛び箱という場所には本当にいろんな人たちがこう行き交う様子が伝わってきましたね。そして、仲間っちの活動に参加したい方、利用されたい方も募集されているということです。とってもきめ細やかなね、サービスが行われていて、本当にこう住民同士の皆さんの行き来がさらに強くなっていくといいな、そんな風に伺っていて思いました。火曜日の担当、さっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。